能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のお話のちょっとまあ続きというか、あの延長にちょっとなってくるんですけれど、はい、やはりその大役がまあ続いてくる中で、ね、晴れやかなお顔で今日ご挨拶できてすごく嬉しかったんですけれど、どうやってそういうなんか自分のご自身の疲労をマインドとかコンディションを保ち続けるのかなってことをちょっとぜひ今回お伺いしたいと
思います。そうですね、保っててるかどうかは分かりませんけれども、まあハードとソフトというべきか、要するにまあマインドっていうのは多分まあ精神的な部分が大きいと思うんですよね。あとはやっぱりその逆に肉体的な疲れとか、あとやっぱり実際舞台をまあ少なくとも対価なく務めていくっていうね、この辺のところっていうのはまあいろんな要素があるので、まあ、なかなか一口に語るのも難しいんですが、まあ、まず絶対最低限これはしてなきゃいけないっていうのは、まあすごいレベルの低い話になっちゃうんですけど、まあ舞台上で間違えない、少なくとも。でまあ共演者に迷惑をかけずに、要するに決まり事を決まり事としてきちんと成立させるっていうだけでも多分小野は結構大変なんですよね、まずそこに達するまでに。でこれっていうのは正直なところ言うと、もう今の努力ではなくて、もうずっと若いうちの勉強と努力によってなるべく早くそこに達してないと、今こんなスケジュールではとてもこなせないんですね。だからまあだいたい1月からのこの間の巻絹までで言っても、まあ大きな役っていうと、まあ具体的には観世界帝紀の高砂の連れがあって、それから1月の19日か、真由美の会の大般若っていう曲の龍神との連れですね、26日大分能楽の祭典で玄奘の諸長があって、で2月1日の巻絹の指定があって、でこの4つは一個一個で言えば、まあもちろんそれなりの役なんですけれども、もう全部もちろん1回以上やったことがある役なんですよ、僕にとっては。だから今覚えることっていうのはないんですね。だからこれ今覚えなきゃいけなくて全部初役だったらすごい大変なんですけど、
なんか私もお話を伺いしながらふっと思ったのが、はい、やはりその10代20代っていう10年20年がやはりその40代のための準備期間なのかななんて思って。
そうですね、もう本当にですか、それはもう世阿弥の言うところの年来稽古上場、しばらく前にも多分この番組でもお話ししたかもしれませんけど、17、8っていう項目に一期の栄ここなりとっていうね、世阿弥の、まあ、僕が心を揺さぶ魂を揺さぶられた言葉ですけども、まあ、要するに一生の分かれ目はここだと思って、もう自分は絶対のをやるぞって決めて死ぬ気で頑張れみたいな、まあ、要するに体型も定まんないし声の調子も定まんなくて、なかなかいろいろうまくいかないけれども、ともかく今諦めないで把握しばってやれよっていうのが17、8、次の項目は24、5っていうところはもう逆に少しこう整ってきて、まあ要するにお客さんからは褒められ始めるから、まあ、そこで調子に乗んなよみたいな、ここが最初のスタート、本当の意味での最初のスタートだぞみたいな、そういう面で言うと17、8から24、5までの間っていうのが その78年っていうのが歯を食いしばって頑張る年頃なわけですね。で、まあ、これは持論なんですけれども、その期間に本当にその努力を勉強していれば、だいたい25ぐらいになった時にはある程度のものは覚えてるはずなんですよ。で、覚えてて、覚えた上で人のを拝見したり、自分がその例えば自由体に出てても、しての歌いも動きも全部知ってて、自分が自由体一番末端だとしてもね、8番手だとしても分かってて、それを歌ってるのと、自由体だけなんとか覚えましたって状態で、しての歌いも動きも何も知らないで、ただ頑張って自由体を歌ってるのじゃ、もう体に残るものは違うじゃないですか。それを例えば42歳になって初めて視点の歌いと動きを覚えましたっつったら、これは結構大変ですよね。やっぱりいくら技術が上がってきてても情報が少ないわけですから。でも例えば22歳とかで覚えちゃったものをって言ったら、例えば巻き犬だって、もう、まあ、僕は連れだけでも6、7回やってますし、渋滞なんてもう何十回歌ってるか分かんないですけど、そういう時にあらゆる方の情報が自分に残るわけですよね。あの方こう歌ってたな、こういう風に回ってたな、でそういうのも自分の当然稽古材料にもなるしっていうことを、まあ積み重ねてきての今なので、まあ毎週会っても、まあそんなにね大騒ぎせずにやれるっていうことはありますよね。ただあと一方では、まあ、僕はまあちょっとあんまりこうね、こう記録に残るもんで大きなこと言うのは良くないんだけども、公のそういうお客さんからお金いただいてる舞台で、自分一人の舞台で僕が止まっちゃったこととか多分あんまり記憶にないんですね。絶句はあんまりないと思うんですよ、記憶の限りでは。で、絶句っていうのも若いうちだと、まあ、若気の至りみたいなことで済むじゃないですか。でもやっぱりね、だんだんその今ぐらいになってくると、まあ逆にもうすごい大ベテランになったら、まあね、今の父ぐらいの年になったら、まあ時にしょうがないですよねって話なんですけど、今の僕らの年齢って一番それできればない方がいい年齢だし、なんかまあそうすると、まあそういうちっちゃいことを気にしてるとまた小さくまとまってしまうという恐れもあるんだけれども、まあ最低限、まあこうそういうイージーミスはないよねみたいな、まあ野球で言ったら2番バッターがバント失敗したら話にならないでしょうみたいな、まあそういう感じですかね。なんかそういう中で言うと、まあそこの最低のやっぱりこう基本見られ方っていうのが上がっていくわけじゃないですか、期待のかけられ方。その中で、クオリティも保って小さくまとまらないようにするっていうのはやっぱり当然稽古しなきゃいけないし、だその辺のね部分では、まあもちろんその物理的な稽古量って部分と、いかにその精神的なモチベーションを保つかっていうこととね、だから4つあって3つうまくいっても1個失敗したらもう終わりなわけじゃないですか、言ってみればっていう感じはありますよね。
あの先生が以前どこかのその機会でお稽古以上のものは本番出ないんだよってお話がありまして、はいはい、やはりそのまあ普段のその時間の使い方とか修練の時間とかで、まあそれしかないんだって、このそれ以外のなんか楽にどうにかできることなんかなくって、本当積み重ねなんだなって。
そうですね、だから本当はもちろんその毎日舞台を歩いて、もう毎日その同じ役のね、向かってる役の歌いを歌って、少なくともね50日とか100日とかできればいいんだと思うんですけど、まあ当然例えば地方に、この間も九州4泊とか仕事の方ですけどね、行ってたら舞台歩けないわけじゃないですか。で歌いだって下手するとちょっと歌いづらいわけだけれどもね、ホテルとかだと、はい、でもやっぱりこの間は2日ぐらいは半日空いてる日があったんで、まあ昼間の隣の部屋の人とか迷惑なんないような時間帯選んで部屋の中でですけれども、一通りまあ歌いと、もう前もですからね、横幅1メートル縦2メートルとか、そういう、もう部屋のベッドの横とかでですけど稽古をしてっていうことは、まあ一応は やるわけですよね。本当は舞台でできれば一番いいんですけれども、それはできなくてもなんかその程度のことはやっぱりやって対応していかないといけないですよね。
ありがとうございます。なんかまとめになるかなっているかどうか分かんないんですけど、なんかそもそもやはり大役続きをどう乗り越えるかっていうなんかお話のなんか一番大切なところの今日なんか全てにおいて通じるところだと思うんです。やっぱそういう日頃忘れない心がけみたいなことなんだなって思いました。
なんかまあそうですね、だからやっぱりそういう面で一番なんでしょう、マインドってもし言うんだったら、これうちの親父も多分同じ感覚のこと昔言ってて、これ僕もまあ親子だからかやっぱりね、その親父に育てられたからか感覚が同じになってきちゃうんですけど、まあ一言で言うとみっともないことはしたくないんですよね。これはやっぱり自分自身の責任とかプライドとか、まあ周りに対する責任もですし、だからまあこの間若手の巻犬とかでも、まあ正直なところ言えばちょっと前日の午後申し合わせだったんで、はい、連日で結構体きつかったんですけども、ただやっぱりね、関西流でわざわざ自分指名していただいて、ね、もう一個の北流は自分より9つ若い一個がね、もう確実にビシッと動くのも分かってるし、その中で一応関西流背負ってね回していただいてるわけじゃないです か、 だかそういう時にそれのレベルがあまりに低ければ、それは僕の評価もさることながら流儀の評価下げることになるし、抜擢してくださった大家元とかのね顔に泥を塗ることになってしまうから、まああと何よりね600人近く来てくださってるお客様に対しても申し訳ないですし、だ最低限それはないようにしなきゃいけないっていう、そのクオリティをどこに基準を持つかっていうことであって、ね、それが間違えなきゃいいのか、まあ林との問題が影響なきゃいいのか、やっぱりできるだけ高いことをやってるべきなのか、それをね、なるべく自分の中で、まあ、ケチなことやりたくないというか、まあ、みっともないことやりたくないっていうところをなるべく高く持って、そのためにどうするかっていうのをやっぱり先に考えるってことですよね。まあ、とは言っても、まあ、正直言えば、別にこの間のね、自分のその巻き犬なんかは、まあ、いろんな面で非常に満足しているっていうわけではないんですけれどもね。ただまあお客様はまあまあまあな評価をくれたみたいですけれども、まあ僕はまあたまたま帰ってちょっと翌日に父とね、いやなんかまあまだそんなこと言ってっちゃいけない年だとは思うんですけど、やっぱ24時間以内に申し合わせと本番っていうのはなかなか正直本番待ってて足に結構ちょっと来てんなって思っちゃったんですよねとか言ったら、いやもうそういう年なんだよじゃあお前はとか言ってて、でも少しそれは分かったよって言ってて父もですね、だからもう本当にそういう目で見る人は見れば少し分かるかもしれないぐらいの多少の疲労感は多分あったんじゃないか
と、ね、ほとんどの人には分からないと思います、
まあ、お客様は多分分からないと思いますけども、はい、まあそんな感じでしょうか ね、 ね、はい、
ありがとうございます。本当私も身につまされるような思いで、なんか本当反省しながら今日はお話をお伺いしました、はい、本日は先生、文幸先生から大役続きを乗り越えるマインドコンディションについてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
実はですね、今回特別にご案内がございます。文幸先生よろしくお願いいたします。
はい、昨年の11月に催しました NO11 という催しで、烏帽子織をね親子3代でやったわけですが、これは実はお越しいただいたお客様はねすでにご存知のことかと思うんですけど、 NHK の公開録画が入っていたんですね。そしてそれがついに放映が決まりまして、2月23日の日曜日、2月23日日曜日の、夜9時から11時、21時から23時ですね、この2時間の番組、NHK E テレで古典芸能への招待という、ね、番組です。これで烏帽子織がフルサイズで放映されますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。はい、またご覧いただいてね、ご感想など NHK に寄せていただけるとなお、 良いと受け止まっておりますので、ぜひ皆様ご覧いただきましてご感想をお寄せください。よろしくお願いいたします。
私も楽しみです。皆様よろしくお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。